大阪トーキングヘッツ、今週のテーマは人づくり革命と生産性革命です。前半部分は人づくり革命について詳しくお話を伺えたらというふうに思っています。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。今週は、まあ、そもそもなぜこういうことが考えられてどう使われるのかというのを改めて伺えたらと思います。
はい、ありがとうございます。昨年の12月の8日に新しい経済政策パッケージというものを取りまとめさせていただきまして、これを今年から段階的に実現をしていくということになっています。2018年度予算にも盛り込まれますし、2019年度2020年度と段階的に実現をしていく。例えば幼児教育の無償化、これは2020年度には3歳から5歳までのすべての子どもたち、幼稚園、保育園、認定こども園、この費用を無償化するということを決めさせていただきました。0歳児から2歳児につきましても、まあ、まずは待機児童の解消ということを目指していきますので、保育の受け皿の拡充というものを図っていきますが、特に低所得者の方々、住民税非課税世帯の方々につきましては、この0歳から2歳についても無償化をするということも決めさせていただきました。さらには高等教育の無償化というものも大きく進めていくことになります。すでに今年度から給付型奨学金制度スタートしておりますけれども、これを来年度この4月からは全国2万人に拡充をさせていただくことになりますし、さらに低所得の住民税非課税世帯の子どもたちに対しては必要な生活費も賄えるような給付型、返還しなくてもよい奨学金制度というものがスタートしてまいります。さらには私立高等学校の授業料の実質無償化、これは公明党が強く訴えて、大阪と東京ではすでに実施をされておりますけれども、これを全国展開を図ることができる、まあ、全国で年収590万未満の世帯を対象にしまして、私立高校に通っていらっしゃるお子さんの授業料を実質無償化にする。すでに実施されている大阪東京については、これを国で負担することになりますので、その分大阪でさらに独自の支援策を拡充することができるということが期待をされております。まあ、こうしたいわゆる人づくり革命と言われるような、まあ、人材への投資、教育への投資、未来の子どもたちへの投資というものを、まあ、大きく今回まあ進めることができたわけですけれども、それをそもそもなぜこういったことを今回決めさせていただいたのか、なぜ取り組むことが必要なのかということをもう少しご理解をいただく必要があると思うんですよね。ご案内通り、日本は人口減少社会に突入をしています。昨年1年間で日本の人口がなんと50万人減少したというふうに言われています。私の住んでいる豊中市がだいたい人口40万弱ですから、
はい、
豊中市を上回る人口が1年間に日本からいなくなってしまったというのが、まあ、実態なんですよね。はい、こうしたことがこれからどんどん進んでいく中で、この人口減少に歯止めをかけていかなければいけない、特に少子化に歯止めをかけていかなければいけない。なぜ、まあ、今日本の少子化に歯止めがかからないかというと、一番大きな理由はアンケート調査をするとですね、
はい、
やっぱり教育費に負担が大変大きいというお父さんお母さんが多いのが一番の理由なんです。でこれをどう解消していくのか、特に先進国の中では最も負担が大きいということになっています。例えばイギリスやフランス、韓国ではすでに3歳児から5歳児までの幼稚園幼児教育の無償化というのは実現をしていますし、
はい、
まあ、他の諸国と比べてもこうした就学前、小学校に入る前の教育費負担は日本が最も重い状況があります。さらには小学校中学校は義務教育ですので他の国と横並びですけれども、その後高校大学と高等教育に行くにあたっての負担は日本が最も高いという現状の中で、この教育への社会あるいは国の投資というものをどう拡充していくのかということが実はずっとこれまで長年問われていた課題だったんです。
はい、
ただ大きな財源が必要となりますので、なかなか一気に進めることはできなかったんですが、昨年の衆議院選挙、おかげさまで日本の経済が好調に前向きに転換をしてきている、まあ、安定した政治のもとようやく日本の経済も緩やかな回復基調を遂げている中で、日本の税収もおかげさまで増えております。これまでは赤字だったので税金を納めることができなかった企業が今どんどん黒字になって、あるいは過去最高の収益を上げているようなそういう大企業も増えてきて、そして日本の税収が増えてきております。そういった中にあって、今後上げさせていただく予定になっている消費税 8% から 10% に来年10月から引き上がる予定になっていますけれども、
はい、
この使い道をぜひ これからの日本の未来のために教育投資に当てさせていただきたい、うん、それによって幼児教育の無償化、あるいは0歳から2歳の待機児童の解消、うん、さらには低所得者の方々の教育費の無償化、こうしたことを実現させていただきたいということをお訴えをさせていただいて、与党として大勝利をさせていただくことができた。この国民の皆様の後押しを受けて、冒頭申し上げました2兆円の政策パッケージというものを取りまとめさせていただいて、これをこれから3年かけて段階的に進めていくという流れにあるということをどうかご認識をいただきたいというふうに思います。
子育てについてもやはりですね、これだけこう手厚い保障があると、もう一人産みたいけれども経済的にと迷っていた人はより産みやすく本当になりますよね。
そうですね。あともう一つはやはりこれは大変残念な話ですけれども、どうしてもご家庭の所得とそれから学力の間に連関性があるというふうに言われています。世代の収入の低い方と高い方で比べると学力に差が生まれてしまっている、うん、こうした中にあって所得が低くても子どもたちに自由に教育を受けさせることができる、そういう社会を築いていかなければならない、あるいは経済的な理由で大学への進学を諦めてしまっているような、うん、そういう子どもたちを一人でも減らしていかなければならない、そういう社会をぜひとも築いていかないと先進諸国の中でも日本は勝ち抜いていけない、日本の国力というのを将来的に築いていくことはできないというふうに思っております。そういった観点からも大変重要な今回大きな一歩を踏み出させていただいているということをご理解をいただきたいというふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。